若い人は尋ねる。同性愛は間違っていますか？
成長していく中で対処するのがすごく難しかったのは、同性に惹かれてしまうことでした。それは成長の一過程だろうと考えていましたが、未だにその感情に悩まされています。デイビッド、23歳。
デイビッドはクリスチャンで、神を喜ばせたいと願っています。同性に惹かれる感情を抱えながら、神を喜ばせることはできるのでしょうか？神は同性愛についてどのように感じているのでしょうか？聖書の見方は？同性愛についての見方は、文化の違いや時代の変化によって様々かもしれません。しかし、クリスチャンは世論に左右されたり、あらゆる教えの風にあちこちと運ばれたりはしません。エフェソス4章14節。むしろ他のどんな行為に関しても言えることですが、同性愛行為に関しても聖書の基準に基づいて考えます。同性愛行為に関する聖書の基準ははっきりしています。神の言葉はこう述べています。あなたは女と寝るようにして男と寝てはならない。レビ記18章22節。神は彼らをその心の欲望に合わせて、恥ずべき性欲に渡されました。その女性は自らの自然の用を自然に反するものに変えました。ローマ1章24、26節。惑わされてはなりません。淫行の者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、不自然な目的のために囲われた男、男同士で寝る者、盗む者、貪欲な者、大酒飲み、罵る者、ゆすり取る者は、いずれも神の王国を受け継がないのです。コリント第1、6章90節。同性愛的な欲求を持っていてもいなくても、神の基準はすべての人に当てはまります。神を悲しませる行いに強く惹かれてしまうとき、誰もが自制を働かせなければなりません。つまりこういうこと？聖書は同性愛者を憎むように進めているということですか？いいえ、聖書は同性愛者かどうかに関わりなく、誰かを憎むように進めてはいません。むしろ、どんなライフスタイルの人であっても、すべての人に対して平和を追い求めなさいと述べています。ヘブライ12章14節。ですから、同性愛者に対するいじめ、ヘイトクライム、憎悪犯罪、他のどんな不当な扱いも間違ったことです。クリスチャンは同性婚を認める法律に反対すべきだということですか？聖書は、一人の男性と一人の女性の結びつきを神が定めた結婚の基準としています。しかし、一般に同性婚に関する法律が議論されるとき、それは道徳的な問題としてではなく、政治的な問題として扱われます。聖書はクリスチャンに政治的に中立を保つよう教えています。そのためクリスチャンは、同性婚や同性愛行為に関係する政府の法律を擁護することも反対することもしません。こういう場合は？同性愛行為を習慣にしている人の場合はどうですか？その人が変化することは可能ですか？はい。一世紀には変化できた人たちがいました。聖書は、同性愛を行う者は神の王国を受け継がないと述べてから、あなた方の中にはそのような人たちもいましたと記しています。コリント第1、6章11節。これは同性愛行為をやめた人たちが、以前のライフスタイルへの欲求を全く感じなくなったという意味でしょうか。いえ、聖書はこう述べています。新しい人格を身につけなさい。それは、正確な知識により、新たにされてゆくのです。コロサイ3章10節。変化は継続的な過程なのです。神の基準に従うことを願っているのに、未だに同性愛に惹かれる場合はどうですか？他のどんな欲求に関しても言えることですが、人は自分の意志で、そのような欲求を強めないように、行動に移さないようにすることができます。どのようにですか？聖書は、霊によって歩んで行きなさい。そうすれば、肉の欲望を遂げることは決してありません、と述べています。ガラテア5章16節。この聖句で、肉の欲望がなくなるとは述べられていないことに注目してください。それでも、聖書研究と祈りの良い霊的習慣を身につけるなら、 そのような欲望に抵抗するための強さを得られるでしょう。この記事の最初に出てきたデイビッドはその通りだと感じました。クリスチャンである両親に自分の葛藤を打ち明けてからは特にそうです。こう言っています。すごく楽になりました。もっと早く親に話していたら、10代をもっと楽しめていたと思います。結論として、エホバの基準に従うなら一層幸福になります。そうする人は、エホバの基準が連直で心を喜ばせること、それを守ることには大きな報いがあることを確信できるでしょう。詩編19編8、11節。